おはよう。ミノル、遅よ。
うん。姉ちゃん、おはよう。
ほんとよく寝るわね、ミノル。もう12時前よ。
あ、
うん。夏休みだからってね、そうやってグズグズしてると。
あれ、こいつどれだっけ。
あ、あったあったあった。もう8月13日なんだよ。
うん。
9月になって学校始まったって起こしてあげないんだからね。昨日の夜も遅くまで明かりつけてたでしょ。間違えちゃった。ミノル、また漫画読んでたんでしょう。
姉ちゃん？
ん？
何やってんの？それ貝殻？
知らない？貝合わせ。
貝合わせ？
そう、貝合わせ。昔の遊び道具よ。おばあちゃんの嫁入り道具の中にあった本物を見せてもらったの。だから夏の自由研究でトモコと一緒に作ろうって。
ケンジの姉ちゃんと？
そうよ。これだけ枚数拾ってくんの大変だったんだから。
拾ったの？海で？
でさ、
それ何なの？
だから、貝合わせ。
貝合わせ？
昔のおもちゃよ。
貝が、
どうおもちゃなの？
トランプの神経衰弱みたいなもんかな。
神経衰弱？
神経衰弱は知ってるでしょ？
うん、あれ、ペラって神経衰弱していくやつ。
そうそう。
でも貝じゃん？
うん。
あんた知らない？
何を？
貝なら知ってるよ。そこの海とか味噌汁の中とかで見るもん、そういう貝。
こういう二枚貝ってね。
そりゃぴったりハマるんじゃん。
ミノル、これの相方どれかわかる？
え？これ？あ、違う。これ？あ、ハマんねえ。
はい、これが正解。
姉ちゃん持ってんのずりー。
合わせてごらん。
おう、ぴったりだ。おお、なんか当たり前のことが当たり前で。おお、
二枚貝ってね、上と下で一つになるから世界にたった一つしか合うのがないの。
もちろん海の中で少しずつ大きくなっていくから当然なんだけど。
ちょっとロマンチックでしょ。
何が？
はあ、まあいいわ。あんたにロマンチックだとか言った私がバカだったわ。
ああ、そういうことか。
その寝ぼけた頭で何がわかったの？
世界に一つしかない上の階と下の階。
ああ、私たちも貝合わせみたいに結ばれたいわ。遠藤くん。
ちょっとあんた、何言ってんのよ。遠藤くんとは何も。
遠藤くん。
うるさいわよ。遠藤くんってこの間寝言で言ってたよ。
嘘。
ちょっとミノル、
ああもう誰にも言わないでよ。
遠藤くん、遠藤くん。
ミノル、
遠藤くん、遠藤くん。
ミノル、
おい、ミノル、
ミノル、起きろ。
おい、ミノル、起きろ。
遠藤くん、遠藤くん。
嬉しそうだな。ミノル。遠藤って誰だ？
ミノルの初恋？
ウケるそれ。
起きろミノル。
おい遠藤。起きた。やっぱ遠藤だ。
大丈夫か？
遠藤って誰だ？
姉ちゃんの好きな人。
あ、そっちか。
ミノルの初恋だと思ったのに。
言っちゃいけないことになっている。
そうか、もう遅いぞ。大丈夫か？
ここはどこ？私はミノル。
海だ。ミノルがトップスピードで自転車から飛ばされた着地点だ。
よく飛んだぞ。俺より飛んだぞ。
なん？
帰り道第4話。そういえば15日の朝、たけしが幽霊になって帰ってきた。
で、確か、そう、今思い出した。
ひまわり畑の下り坂を一直線に自転車で駆け下りた。スピードが一番乗ったあたりで、僕の自転車は何かを諦めたみたいに、という音がして、ブレーキがリミッターブレイクした。その先はうまく説明できない。
説明しよう。
ブレーキのリミッター解除に成功したミノルの自転車はそのまま砂浜へ突っ込み、乗っていたミノルを見事数メートル先の波打ち際へと解き放ったのであった。
そしてミノルを解き放ったピンク色の自転車は前のタイヤを半分ぐらい砂浜に埋め、約45度の角度を保ったままオブジェよろしく、見事彫刻の浜美術館と相なったのであった。
砂浜の新名所だな。
夏の日差しにピンク色が眩しいぜ。
僕が目を覚ますと自転車の後ろのタイヤがカラカラ音を立てて回っていた。
海はいいな。
え？
もうちょい早く戻ってきたら一緒に泳げたんかな。
そろそろクラゲの季節だしね。
だな。
あ、いいの見っけだ。
ぜ、行け。
お、
3つ跳ねた。
誰が一番多く跳ねるかやんね。
俺に勝てると思ってか。ミノル、そこに小さい墓作ってくれ。
タケシは僕に小さいお墓を作れと言った。砂浜の砂を小さく盛り上げて、そこに落ちていた小さな枝を突き立てた。こんなもん？
多分オッケ
ー。俺石拾ってこよ。なんだよ
この勝負。いただいた。
絶対負けねえ。
二人は火花を散らし合った。ケンジは砂浜のところどころに落ちている手頃な石を拾いに行った。タケシもいくつかの石を品定めしている。
ミノル、見つけたぞ。
え？
こいつはいいぞ、拾ってくんね。俺持てねえから。
ああ、そっか。どういう基準で選んでんだ？
え、へん。まずは重みだな。軽すぎても波にやられて負けちまう。手のひらに軽くけど割としっくりくる重みだ。
はあ、なるほどね。
次に丸みだ。こいつはこの丸さ加減がちょうどいい。ある程度の重みに合わせて石の厚さと周りのカーブが最高だ。うん、最高だ。
わかんねえな。
あとは自分の人差し指との相性だ。石に回転とスピードを与える最後の指がこの人差し指だ。ギュッと握って。
ギュッと？
ちげえよ、お前そんな持ち方してたのか。
うん、
俺の技を伝授してやんよ。仕方ねえな。
こう？
もうちょい、そう、
うん、
それで最後にクイッて。
おお、
うんうん、いいね。
たけしに投げ方を教わっている間にケンジが戻ってきた。
あ、大量だぜ。
ご苦労なこって。
たけしは？
俺はこいつ一個だけで十分さ。
勝負を諦めたか。
そいつはどうかな。ミノル、はい、例の場所にそいつを置いてくれねえか。
はい。僕はたけしが見つけた最高の石とやらを例の場所、つまりさっき砂をこんもり盛り上げただけの小さなお墓に備えた。
何？
俺はただじゃ死なねえ男だってことさ。
くそ
ー。名付けてウルトラ無限スーパー小石製造装置だ。いい勝負になりそうだな。
たけしは海に投げてみせ、そして再び最高の石を例の場所から拾い上げた。
絶対負けねえ。せーの、じゃんけんほい。
しゃあ。
たけし選手、先攻ですか後攻ですか？
じゃあまあ後攻かね。
じゃあケンジ選手先攻です。
いいぜ。よし、一投目はこいつに決めた。
それでは一投目。
せや、いけ。
お、
よっしゃよ、ついた。
なるほどね。
こうして永遠のライバルたけし VS ケンジの海に小石を投げたら何回跳ねるか大会夏の決勝戦がいよいよ開幕した。僕は得点表を書きながら二人の戦いを見守った。10投目までの合計は42-42のドロー。二人の戦いは熾烈を極め、勝負はサドンデスへ突入。しかし
たけしもケンジも一歩も引かず。
危ねえ、今失速しかけた。
8階の壁が越えられないんだよな。
8階は奇跡だよな。
そしてふと気づいた時には僕が書き続けている得点表ももう随分な長さになっていた。
たけしやるな。
ケンジお前もな。
それではサドンデス87投目いきます。
次で決めてやる。うらよっさ、いった。8回
ここに来て8回出しやがった。
たけしだよ。ここで8回出なかったらケンジの勝ちだね。
オッケ
ー。うりゃいけ。
お
あ
くっそー、6かよ。
2人の戦いは第87投目、8バウンド対6バウンドでケンジが勝利した。
お前の勝ちだ。
いい勝負ができたよ、たけし。
やっぱ9回は無理だよな。
言って8だな。8でもすげえよ。
そういやこいつの本体まだ投げてないな。
ああそっか。あ、じゃあさ、ミノル投げてみろよ。
僕無理だって。バウンドしねえもん。
さっき教えたろ、やってみろって。そいつ投げて大会閉幕だ。
こう。
そうそう、
いい感じじゃん。
そいでは行きます。
ミノル選手の第一投です。
どうぞ。
せーの、うり
ゃー。
お
いったー。
うっそ。でもやった、
すげえ。10回いった。
すげえ。
すげえよ。
つーか
優勝ミノルだな。
だな、やったなミノル。
なんかすげえ。やったやったやったけど、なんかおー。
ミノルが投げた最後の一投は奇跡の10バウンドを記録した。運動音痴のミノルはすごく嬉しそうに飛び跳ねていて、だけどそれ以上に喜んでいたのは大親友のたけしだったのかもしれない。
やった。